ちは、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、秋深まるって感じになってきましたがですね、風邪ひかずに、皆さんお元気にやってられるでしょうか。私はもうかれこれ3週間ほど、もう鼻声でございましてですね、鼻炎カプセルが目の前にいつもあるっていう感じになってしまいまして、お聞き苦しくて申し訳ないなと思いながら、今日もまたやっているって感じなんですけども、はい、ですね、今日私からお願いございましてですね、このお気楽チャンネルブログのラジオの下にですねポチッと押すところがいっぱいあるんですね。ちょっとお気楽になった方はポチッとブログランキング、ね、これぜひですねお気楽になったらポチッと押していただきたい。それとですね、いっぱい下の方にいいねいいねっていうのがあるじゃないですか。で、先ほど見たらツイッターとミクシーとフェイスブックとかですね、あとグーグルとかですね、あとちょっとよくわからないボタンまでいろいろあるんですけども、何か押して、帰っていただきたいと思っております。なんかねこれ押していただくとまた聞きに来てくれる、初めてこんなんあるんやっていう人がいね、またラジオ聞いていただけたらええなと思いますんで、ぜひですね皆さん、ミクシーやってる方はミクシーボタン、ツイートやってる方はツイート、ツイッター、フェイスブックやってる人はフェイスブック、なんか押して帰っていただけたいなというのが、本日の私のお願いでございました。はい、ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。
Rock Channel。
はい、本日はチーズさんからいただきましたご質問です。私は私服体験や検証に興味があって、いろんな方のサイトを見て回っています。近頃検証されたという人の中には、毎日道の花にも雨にも目に映る全てに祝福を感じ、生きているだけで幸せ、多幸感が止めどなく溢れ、闇の世界もありがたく、全ては愛、感謝というキラキラした方々をよく目にします。それからある各社のブログのコメント欄を見ていても、私は悟っていたかもしれないなんていう人まで現れ、世の中に自称悟った人が増えてきたような気がします。私の仲の良かった知人ももともとスピリチュアルな人でしたが、最近になって愛、感謝とキラキラしたことばっかり言い出すようになってしまいました。雨は降るたび浄化だ光だ、闇にも感謝などと言い出すので面倒です。私に悟りとは、検証とはこういうものとか、あの人が悟っているはずはないという観念も多分にあると思いますが、検証した人、悟った人の見分け方はありますでしょうか。ラジオで取り上げていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。うん、これね非常にねもう同感ですね。もうなんか読みながら吹き出しそうになりましたけど、本当になってきましたよね。なんか最近は悟りの、大バーゲンね、そんな感じになってきたんですけども、まあいろんなことですけどもね、結論の方から申し上げますと、悟った人の見分け方っていうものはございません。ないんですね。たとえ悟ったとしてもですよ、基本的には全く何にも変わらない、神々しい光に包まれるなんてこともないですしですね、手から金粉が出てくることもない、妖精が肩に乗っているということもない。はい、短気な人は相変わらず短気ですし、声が大きい人はやかましい、酒が好きな人はよく酒を飲み、長生きする人は長生きするでしょうし、短命な人は早くお亡くなりになるというようにですね、残念ながら自我が期待しているようなファンタジックなことは何にも起こらない。もしね、チーズさん書いてるようにですね、本当にですよ、 多幸感が止めどなく溢れているのならちょっと危ないですね。そのままにしておかれますと幻覚や幻聴や妄想が起こりまして統合失調症になる可能性もなきにしもあらずですので、早めにですね、病院に行かれた方がいいんじゃないかなと思います。はい、さてですね、そもそも悟りとは何ぞやってことなんですけどもね、いろんな回答があるかもしれませんけども、究極の答えっていうのがあるんですね。それは悟りは観念である、ね、そんなものはそもそもないんだってことなんですね、実体がない、だから探しても仕方がないってことなんですけども、一体どういうことなのか、ちょっとここで簡単にまとめてみたいと思います。まずですね、この肉体が自分であると思い込んでいる自我がいる、ね、ここから始まるんですね。その自我が観念世界、ね、別名私よく人間業界って言っておりますけども、この観念世界の中で迷ったり混乱したり苦しんだりする、ね、業界最大の疑問というのがありまして、それはですね、何を手に入れても満たされることがないのなら一体何のために生きているのか、何も持たずに死んでいくのならそもそも何のために生まれてきたのか、ね、最初にその答えに出会ったのがですね、あのブッダだったんですね。なんやこの肉体が自分や思うて生きときたけども宇宙丸ごと自分やんかみたいなね、そういうような体験がドーンとやってきた。要するに迷ったり苦しんでいたのは自分ではなく自我だったんだっていうことにね気づいたんですね。その真実を明らかにした人を目覚めた人という意味でブッダと名付けたわけです。この悟りっていうね、ものは眠っている時に自我が探し求めている幻想なんですね。ですから目が覚めるとあたこたもなく消えている、まあ当たり前の話ですけども、ないものを気にすることはできない、ね、ここが大切なポイントなんですね。ないものを気にするはずがない、要するにもう悟りを気にしている自我はいないってことなんですね。ですから悟ったとかね、悟ってないなんてね、もうどうでもええ話になる。ですからですね、悟った人を見分けることはできませんけども、自称悟った人の見分け方っていうのは、ね、簡単なんですね、自我を超えてしまえばもう何もない、ね、悟りも迷いも真我も自我も光も鏡も光も闇もない、浄化すべき自分ももういない、ね、ですからすっかり決着がついてる人からですね、悟りとか真我とかね、そういうスピ系用語、悟り系用語っていうのはもう出てこないんですね。逆に、自称悟った人っていうのはね、どこかの本やブログで仕入れてきたような専門用語をねやたら使いたがる。なぜならまだ悟りをね探求している自我がいるからなんですね。本当はまだ決着はついていない。もう一つのポイントっていうのがありましてですね、本当に目が覚めた人っていうのは周りのことは気にならない、ね、もう善悪の関連でジャッジする自我がいませんから、他人が何を考え何をしようがなんてね放っておけるようになるんですね。自称悟った人は全く逆、ね、わざわざ他人のフィールドにね踏み込んできてその人の間違いを指摘したり、自分の正しさや、を主張したりする、ね、考えを押し付けようとするね、誰も頼んでいないのにやたらと教えたがる。なぜなら尊敬されたりね称賛されたりすることで、ね、存在価値や存在意義をね手に入れることができるからなんですね。自我にとりまして悟りはお金や権力と同じ、ね、大きなステータスになる。ですからね、なかなか手放そうとしないんですね。まあそれというかですね、当の本人がね全くこれが自我だって、まだ自我にやられてるっていう自覚がない、ここまで来ますとですね、まさに魔境の人なんですね。魔境ね、たまに魔境って言葉を使いますけども、エゴダスで引いてみますと自我がよくかかる熱病の一種、自分が何か特別なものになったと勘違いすること、ほとんどのヒーラーやカウンセラーは一度はこの魔境の洗礼を受ける。厄介なのは指摘されればされるほどお前たちにはわからないのだと勘違いがより強固になっていくこと。今のところ特効薬は開発されていない。ちなみに人生上昇軸の足立は半年ほどここで暮らしていた。はい、 そうなんですね、私自身が魔教人だった。だからこんな、話がね詳しく喋れるんですね。はい、なぜ最近になってねこの魔教人がですね、どんどん増えているかと申しますと、これね浄化ワークとかですよ、座禅瞑想といったねこういうものがですね一般にも広く受け入れられるようになってきた。でこれが一つですね。でもう一つは、でもちゃんとした師匠についていない、ね、そういう人が多いんですね。浄化ワークをですね30分ぐらい、ね、30分1時間と続けてやっていますと、全くね思考が動かない無思考の状態っていうのがね、になることがよくあるんですけどもね、そもそもこの無思考の状態っていうのが通常の心の状態なんですね。ですから何にも特別なことではない、ね、座禅や瞑想をねライフワークにしてる人っていうのはね、日常よくある話なんですね。で完全にこの無思考の時はですよ、これ自我がいないんですね。自我が不在ですので全く平安、ね、とても深い眠りにねあるのと同じような感じ、ね、その時ね、初めてねこういう無思考を体験した人っていうのはね、この脳内にこのドーパミンがバーンとねドドーンと放出されてですね、今まで経験したことのないような恍惚感とかね、多幸感を感じるかもしれないです、ね、困ったことにですね、これをですね覚醒体験だとかですね検証だなんてね、勘違いしてる人がね実に多いんですね。周りに、それは違うよただの無思考じゃないかってね指摘する人がいないので、そのまま魔境へ直行する、まあ、私がそうだったわけなんですけども、直行行きのバスがありますのでね、そこに乗車することになる。もしね、無思考が悟りだとしたらですよ、2日もあればですね、誰でも悟っちゃうんですね。そもそもね、検証と悟りは違う。検証っていうのはですね、雲が消えて一瞬パーッと青空を垣間見るような、ね、そんなものでですね、我に返りますとまた雲の下にいるんですね。要するにいつもの慣れ親しんだ観念世界に戻っている。でも本人はなぜかそのことに気づかない。なんだか次元が変わったんじゃないかなとかですね、もしかしたら悟ったんじゃないかなってね勘違いしちゃうんですね。私は悟ったとエゴが主張しているのですが本人は気づかない。もしこれがね、一昔の禅寺であればですよ、このうつけ者がってね怒鳴られて木の棒でボコボコにしばかれていたはずなんですね。目を覚まさんかーいってね、そんな感じ。はい、私は各社であるっていうね立場で悟り系の専門用語を使いこなす。誰も頼んでいないのにわざわざやってきて教えたがる、ね、そんな人が、身近に現れたら要注意ですね。はい、2日で悟りますなんてねそんなセミナーがあってもフラフラと行かないようにしてください。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。